海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式室森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第56回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、当店の方で海外漫画の販売をさせていただいたりもしているんですけれども、はい、この度ですね、インターブックスさんの本の取り扱いを、当店でも開始をさせていただきました。でこれがこの間 10月31日かな、発売されましたサンドマンの、ね、第2巻になります。で当店の方でもですね、先着特典としてこういうタロットカードがね、ついてくるんですけれども、全巻集めたらタロットカード全部揃うよというような、はい、2枚ずつ、毎回 2枚ずつ付いているんですけれども、当店でご購入いただいた方にもこちらのタロットカードをつきますので、よかったら皆さんご購入ください。まあ、今、サンドマンのね、序曲と第1巻と、この間出たばっかりの第2巻ですね。こちらの方の販売を始めさせていただきました。はい。
はい、ありがとうございます。はい、僕の方ですけれども、今日ですね、これ収録しているのが11月、2日木曜日っていうことかな。で、本日ですね、サウザンブックスさん、出版社のね、サウザンブックスさんが新しいクラファンを始めて、それが、この海外漫画ラジオでも前に紹介しましたけれども、イタリアの漫画の、クラウドファンディングなんですね。で、ダニーロ・ラゴーナさんという人と、ルカ・パイ・アールディさんという人が作者のビアッジョ・イタリアという、まあ、仮のタイトルがそうなってる。そのクラファンが、11月2日スタートで、ちょっと先なんですけど、2024年1月31日、まあ、2024年とかって言われるとだいぶ先ですけど、はい、まあね、3ヶ月ですね。はい、そこまで、行うということなんですね。で、ものが、内容的には車椅子で生活をしているルカとダニーの2人がイタリア各地を訪れ、世界一周の旅行を企てる、まあ、そういう物語になっているということで、まあ、イタリアの漫画ね、前回だか前々回もありましたけど、少しずつ翻訳が増えているっていう中で新たな翻訳が、はい、出るかもっていうのがとてもいいことだし、それからあと車椅子生活者の物語って、はい、僕自身は漫画で読んだことなくて、例えばさ、リアルって井上雄彦のバスケの漫画があって、あれはね、はいはい、メスバスケって当然出てくるんだけど、あの車椅子生活者中心にっていう物語あんま読んだことない。それもだからエッセイ漫画みたいな雰囲気のもの、だそこはちょっといいなっていうところと、それからとポジティブじゃないですか、その車椅子でイタリアを旅行するとか世界を旅行するとか、やっぱこういうさ、物語すごい大事だと思うし、そういうのがですごくいいなと思ってるんで、ぜひ成立してもらいたいなと思っていて、早速僕は支援しましたけれども、
早いですね、
はい、興味がある方はね、ぜひリンク貼っておきますので、訪れてみていいなと思ったらぜひ支援していただけたらと思います、うんうん、
国旗人の方がね、前回、ゼノビアという、もっと素晴らしいね、グラフィックノベルの、クラファンもやられてた方が、また今回、国旗人ということなんで、もうゼノビアが本当良かったので、今回の作品もすごいいい作品なんじゃないのかなっていうことで、私もすごく楽しみにしております。
はい。またね、改めて取り上げる機会もあるかもしれないですけれども、まずはぜひサイトを覗いてみてください。
はい。
はい、それではね、ここからいつも通り、いろいろな話題を取り上げていきたいと思います。今回は4つの話題を取り上げますね。先に見出しだけ言っておくと、1つ目、バンドデシネ作家、ヨハン・サクレ、イラスト原画展示販売&サイン会ということですね。 それからその次がザゴール、これなんて読むんだろう、84、ちょっと読み方わかんないんで84って言っちゃうけど、バリアントジャポネーゼっていうことで、イタリアの漫画についての記事ですね、はい。それから第14回金満賞、大賞はブリスさんのヘレナと狼さんという、そういう台湾の漫画の記事ね、そしてその次アメコミと専門書店漫画との比較っていうことで、これはアメリカの記事ということで国際色豊かですね今回ね。
はい、そうですね
素晴らしいな、こんな感じで毎回やれるといいんだけどな。はい、それでは順番に見ていきましょう。まずはバンドデシネ関連の展覧会とサイン会の話題ですね。バンドデシネ、作家ヨアン・サクレ、イラスト原画展示販売&サイン会ということで、東京都北区滝野川、というところ、これ板橋とかの近くなんですけど、そこにあるバンドデシネ専門店メゾンプチルナールさんというのがありまして、そのサイトに掲載されている情報ですね。はい、サイトの紹介文を読み上げます。メゾンプチルナールの店内にてバンドデシネ作家、ヨアン・サクレさんのイラスト原画展示&販売のお知らせですということで、また彼が描いたバンドデシネ、ティモ・ラバンチュリエや、今年3月に行ったアメリー・フレッシェ映画の、ベルジェール・ゲリエール、それを描いた、その作品があるんですけど、そのシナリオライター、ジョナタン・ガルニエさんも一緒に来日していますということで、サイン会の予定もあるんですけど、その予定しているサイン会も日程が決まり次第お知らせいたしますということですね。で、僕何度か行ったことあるし、森崎さんもね行ったことありますね、はい、メゾンプチルナルさん、はい。で僕らが行ったとき一緒に行ったんですけど、行った時はまだこれから改装するっていうことで、狭い、今と比べれば狭かったんだけど、今広くなってて、僕それから一度も行ってないんでね、ぜひ行かなきゃと思ってるんだけど、
はい、
うん。で、そこでメゾンプチルナールさんで、11月7日火曜日から11月21日火曜日にかけて、この展示会が行われ、その中でサイン会も行われるということですね。興味のある方はサイトを訪れていただいて、休業日って言ったらいいの、お休みの日とかね、あるんです、はい、そこはあと営業時間もちょっと注意していただきたいんですけど、日曜日は定休だそうなんですけどね。
はい、いやメゾンプチルナールさん本当すごいですね。最近結構バンドデシネ作家さんのね、こういう画展だとかサイン会とか精力的にやられてらっしゃるんで、すごいなと思っていつも見ております。
はい、そうですね。こういう情報あんまりやってこなかったんだけど、前回とかもね、トークイベントとかのお知らせとか情報としてねお伝えしたんで、そういうのも積極的にお知らせしていきたいなと、思っておりますね。
はい、
そんな感じです。続いてイタリアのコミック関連の記事ですね。ザゴール84がちょっとイタリア語で読めません、調べるの忘れました、バリアントジャポネーゼということで、ザゴール84号日本語版発売ということで、セルジオ・ボネッリ・エディトーレっていうそういう出版社があるんですけど、そこのサイトに掲載されているそういう記事ですね。ザゴールという作品がありまして、これはですね1961年にセルジオ・ボネッリ、この人がグイド・ノリッタっていうペンネームで書いたのかな、それでシナリオを書いてるのかな、それで、ガリ・エーノ・フェッリっていう人が作画を手掛けた、そういう作品なんです。ザ・ゴールっていうのはね1961年、結構古いですね。でアメリカを舞台にした作品で、ネイティブアメリカの一団に、両親を殺された主人公の復讐譚、ということになっていて、ザ・ゴールっていう名前が、まあ、これちょっと嘘みたいですけど、ネイティブアメリカン的な雰囲気になっていて、ネイティブアメリカンの言葉でインディアンの言葉で斧を持つ精霊っていう、そういう意味だっていう、そういう精霊の設定の、冒険者っていうか、そういう漫画なんですけどね。それがあります。それがですね、ルッカコミックス&ゲームス2023っていうのがもうすぐなのかな、ちょっとちゃんと調べてないですけど、
はい、そうですね、
その開催を記念して、制作されたと、日本語版が、
日本語版が、
そうそうそうそう。で、第84号そのザ・ゴールのね、それがインディアンサーカスっていうエピソードだそうなんですけど、それがなんか丸ごと訳されてるらしいです。ちょっと僕物を確認してないんだけど、で冒頭3ページが試し読みできるような感じになっていて、雰囲気は味わえます。 で、クレジットカードでとペイパルで購入が可能で8ユーロっていうことになってましたので。
なるほど、
はい、興味がある方はぜひチェックしていただきたい。
面白いですね。イタリアの出版社さんが日本語訳を出されるということなんですね、
は
い、
ちょっと経緯はね詳しくは分かんなくて、その、まあ、ルック&ゲームズのをきっかけにということのようですけど、面白いのがこのボネッリってすごく有名なんですよ、イタリアでは。でなんかね、いわゆるイタリアのメインストリームっていう感じ、ジャンルもので例えば西部劇とかそういうのがすごく多くて、それがだから大衆的な漫画として存在していて、それとは別にグラフィックノベル的なオルタナティブだったりするっていう感じなんだけど、そのメインストリームのものって全然翻訳されないんですよね。
確かにそうですね、
それはだからフランスでもよく起こることなんですけど、バンドデシネでもそれが翻訳されるっていうことでとても興味深い、まあ、天使だけなのかな、ちょっと詳しくわかんないけどね。
でも本当日本語で読めるっていうのはね、ちょっとかなりいいなと思うので、私ちょっと読んでみたいなと思います。
はい、ぜひチェックしてください、
はい
はい。続いて台湾の漫画の賞に関する記事ですね、はい。見出しが第14回いきましょう、大賞はブリスさんのヘレナとオオカミさんということで、台湾トゥデイで10月27日に公開された記事ですね。で金満賞については第49回でも紹介いたしました。その時はノミネートだったね、はい。で10月26日に台湾の台北市内で授賞式が行われて、24作品ノミネート作があったんですけど、そこから受賞作が決定したということです、はい。でグランプリに当たるのが金満大賞というものなんですけれども、はい、ブリスさんという方のヘレナとオオカミさん、これ日本語のタイトルなんですけどね、はい。それが、金満大賞を受賞したと。でこれ翻訳が出たばかりで、はい、上下巻で10月23日に角川から出たのかな、はい。
そうですね、去年角川のコミックウォーカーでネット上でね公開されていて読むことができたんですけれども、単行本も本当にこの間出たばっかりなところで、このね金満賞の大賞の受賞というのはなかなか素晴らしいことだなと思います。
本当ですね。今回ノミネート作に翻訳されているものがそもそも結構あるっていうね、そういう話なんだけど、はい、こうやってまあ大賞取った作品が、はい、日本語ですぐ読めるっていうのは、
ね、
本当に素晴らしいことだな。
はい。
ですね。で、その他各章あるので、興味がある方はぜひ記事をね、読んでいただきたいんですけど、日本に馴染みのある作品だと、長期屋さんの偉人茶席。これはかつて、なんだコミックカタパルトか、
はい、そうですね、
で1巻だけ翻訳があったんだけど、で今やもう読めないっていうのがちょっと残念でしたが、はい、それ最終5巻、どういうふうに物語が終わったのかとても興味があるんだけど、それが、年度漫画賞っていうのを取ってると。で年度漫画賞複数ありまして、
はい、
やっぱりかつてコミックカタパルトで翻訳された上昇さんね、上昇さん、はい、ベイビーとオールドマンが翻訳されてたんだけど、はい、その人のエンテッカっていう作品が年度漫画賞を取ってましたね、
はい。そうですね、エンテッカも本当翻訳されてほしい、うん。今全3巻がね刊行されて、今度なんかね映画化もするっていう話も出てたりもするので、いやこれちょっとね日本語でも読みたいなと思います。
狂撃の作品かなんかだっけ。
そうなん、狂撃というかちょっとまた復讐劇みたいな感じなんですけれども、狂撃の格好をして、こう復讐のために人を殺していくみたいな、
怖いな
そういうようなちょっとなんだろう、謎解き要素みたいなところもね、あるミステリー要素もあるような、なんかそういうような作品ですね。
なるほどね、台湾版オペラ座の怪人とか
そういうの。そんな感じですかね
なるほどなるほど、はい、ぜひ、読んでください、はい。最後にアメコミ関連の記事ですね、タイトルがアメコミと専門書店漫画との比較ということで、ライター翻訳家の、海保のりみつさんのノートで、はい、10月30日に公開された記事なのかな。ちょっとこれこのタイミングで公開されたのか、もっと前から書かれて更新されてるのか、ちょっと詳しく僕は分かんなかったけど、10月30日の記事でいいのかな。
はい、このタイミングですね、うん。
はい、で、なんかね、ツイッター、 旧ツイッター、現 X をご覧の方はね、はい、なんかこう、ご覧になってるかもしれないですけれども、アメコミで、はい、定期的に起こる炎上的なことがあったのかな。
はい、そうですね。そうですね。ちょっとね、一時期、アメコミという言葉がね、キーワード上昇しておりましたね。
しかし、なんでこう、定期的に起こるのかなっていうぐらい、定期的に同じようなネタで起こりますよね。
ね、ありますね。はい、本当に。
みんな正しくね、なんか知ってほしいなって、特にアメコミ界隈の人たちがそういう気持ちでね、いろいろ書かれていたと思うんですけどね。はい、で、はい、その文脈の中でおそらく書かれた記事であろうということでしょうかね。はい。はい、で、前、海保さんの文章の中で書かれてるんですけど、前半がアメコミと専門店の関係について書かれていて、で、最後にアメコミと漫画の売上比較。について書かれてる、そういう記事です。よく言われてるのが、今や日本の漫画がアメリカでもめっちゃ売れてると。で、アメコミなんか全然売れてないっていう言説、本当よく見るけど、俺レベルでも。
はい、そうなんですね。
そんな単純な話ではないよっていう、そういう話なんですよね。
そうですね。ちょっとね、流通が複雑なんで、アメリカは。うん、その複雑な流通の経緯というか変遷の歴史をですね、うん、この海保さんの記事がかなり詳しくね書いてくださっていて、すごくいい記事だと思います。
はい、そうですね。で、見出しいろいろあって、まあ、ちょっとだけお話しすると、アメコミの売られ方みたいなことから書いてくれていて、1話ごと30から40ページの薄い冊子になっていて、専門書店で売られてるよとか、日本ではそれがリーフと呼ばれてるよとか、そういうことが、はい、書かれていたりとか、それからあと専門店、じゃあその専門店どれだけあるのかっていうところで、2022年でアメリカ全土で2500件ほどあるよっていうこととか、で、歴史的に、そもそも、新聞とかがキオスクとかでも、まあ、今も売られてるところだけれども、かつてドラッグストアで売られていて、まあ、今もそうなのかな、詳しく分かんないけど、そのアメコミがね、そのコミックブックっていうか冊子がドラッグストアとかで売られていた、まあ、そういうようなところから始まっていき、徐々にそのバックナンバーっていうのを揃える古書店っていうのが出てきて、それが専門書店になっていってみたいなね。
はい、
で、だからこそちょっと流通の形が違ってるんだっていう話にまあなっていき、そこにね、新しくグラフィックノベルっていうのが出てきて、どっちかっていうと日本の漫画っていうのはそのグラフィックノベルの文脈で、本として、はい、冊子としてではなくてやって、本として売ってる、今はそう、かつてはね冊子で売られた、まあ、そういう話がねされてるってことですね。
はい、
はい、ということでした。すごく読み応えのある、でもとてもコンパクトにまとまっている記事なので、本当ぜひ読んでいただきたいなと思います。
はい、
はい、こんなところでよろしいでしょうかね。
はい、
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。